ルカの4章の16節から読みます。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を浮きかかりの者に渡して座られた。で、街道にいる皆の者がイエスに注がれた。今のイザヤの書の、その後は復讐の日って書いてあるんです。だからそのところ手前でイエス様はこの朗読をやめられたんですね。で、復讐というのが再臨の方なんです。そうではなくて、21節でイエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方に聞いた通り実現しました。最初はみんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。わ、これはすごいと、この福音がということで。でもこれはまさに私の上に主の御霊がおられるというんで、メシア予言なわけですね。ちょっと待てよ。そしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。でイエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょうと、ね、間もなくカペナウム方面に行きますが、でまたこう言われた。誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。さっき引用しました。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにはヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。ゴラン高原に行った時にシリアの方見たいと思いますけども、そっちから来たナーマンだけが清められたと。これらのことを聞くと、街道にいた人たちはみんなひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を取り抜けて行ってしまわれた。そして31節で、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られたと。ありますね。で、先ほどユダの話も出てきましたけれども、神様の憐れみは、恵みはですね、私たちを怒らせるんですね。分かりますか？なぜか私たちは許せない人、私たちはもうこの人はもうどうにもなってもいいという人、いやむしろ滅ぼされなければいけないという人ですね。そういう人に憐れみを思い直してくださると、その悔い改めの心さえあれば思い直してくださるとなんですよね。だから私たちにもし、いやこの人たちは違うと、もう多宗教の人は、もう私たち違って、あの人はもう地獄行きだと、でこういうことを言ってですね、そうするとイエス様は何て言われるかというと、いや私はこの人たちに働いて、あなたたちは働かないよと、こう言われるわけです。腹が立ちますね。これがさっきの行動に駆り立てたわけなんですね。神の恵みは本当に私たちの思いをはるかに超えて、いつもいつもこの悔い改めないと、私へりくだらないとですね、決してその中にとどまることはできない、本当に深いものです。先ほど言うのを忘れましたけど、ヨッパ、ヨナが限りなくこういうところまで行こうと思ってですね、ということです。以上です。じゃあお祈りしますね。愛する主、ありがとうございました。本当に、今日の旅、あと仮大根の方に行くだけですけれども、本当に主を感謝いたします。私たちの心に本当にあなたの恵みを忘れさせないでくださいますよう、よろしくお願いいたします。助けてください。本当に私たちがいつも、この人を阻害するようなあなたとは違う思いを持つことはありませんように、助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。